瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課村上さんに台風が来る前にすべきことについてお話しいただきます。村上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は台風が来る前にすべきことということですが、台風ではありませんが、最近先日の九州地方の大雨災害をはじめとした雨による災害、全国各地で発生していますね。
はい、九州地方や中国地方のほかにも東海地方でも大雨災害がニュースで取り上げられているところを目にしたことがあるかと思います。6月には豊川市や豊橋市で大雨により大きな被害が出ました。地域によっては重大な災害の起こる恐れがあるとして特別警報も発令され、最大級の警戒が呼びかけられました。今、市民の皆様からも非常に関心が高い内容かと思いますが、これからは台風の季節が始まります。
そうですね、台風といえば夏から秋にかけてというイメージがあります。
その通りです。この時期から10月頃にかけては台風の到来が非常に多くなります。昨年は日本に何回台風が上陸したかわかりますか？
台風の上陸数ですか。あまり数えたことはないんですが、5回くらいですか？
正解は、3回です。過去20年での平均は1年で約3回ですので、平均的な上陸回数でした。もちろんその年ごとに数は異なりますし、6月の大雨のように上陸はしなくても日本に接近して影響を及ぼす台風もあります。
これからの時期は一月に 1,2 回程度台風に影響される可能性があるということですね。ほぼ毎年台風による被害って発生していますよね。
そうですね、台風といえば強い雨と強い風ですが、雨の方からお話ししたいと思います。激しい雨が降り続けると各地で河川の氾濫や土砂災害が発生する可能性が高くなりますよね。
そうですね、台風の時期の大雨で川に人が流されてしまったというニュース、よく耳にします。
はい、大雨の時に川や用水路の様子を見に行ったことで被害に遭われるケースが多いですね。
普段は穏やかな川でも大雨の際には全く違った表情を見せることがあるので、まず基本的に川や用水路に近づかないということ、これ徹底することですね。
はい、そうですね、極力、不要不急の外出は避けるようにしましょう。激しい雨が降っているときには車で外出することも危険が伴うので注意しましょう。
視界も悪くなりますから事故のもとになりますよね。
はい、道路が冠水していたりすると普段見えている道路が見えなくなってしまうこともあるので危険です。
道路が冠水してしまうと、いわゆるアンダーパスでの事故にも注意が必要ですね。
はい、瀬戸市内にも中水の駅北側など、3カ所のアンダーパスがあります。もしどうしても運転をしないといけない場合は危険な道を避けるようにしましょう。
大雨の時、不要不急の外出をしないというのは避難の時も同じですか？
避難の基本は避難行動自体が危険になる前に避難を完了することです。ただし避難をしなければと思った時に外を見たらすでに道路が冠水していたというような場合もあるかと思います。そのような場合には建物の中で避難をする垂直避難を行いましょう。
垂直ということは建物の1階から2階に上がったりして避難をするということですか？
はい、その通りです。むやみに避難所へ向かうことが正しいわけではありません。その時の周りの状況で判断しましょう。
わかりました。これからの時期に増えていく勢力の強い台風に対してはどのようなことに備えればいいでしょう？
はい、強い勢力を持った台風は物を飛ばしたり樹木や家屋を倒壊させますので、まずはお住まいやその周辺に目を向け、危険なものがないかチェックしましょう。
私は植木鉢や物干し竿を片付けるようにしています。
素晴らしいですね。その他にも屋根瓦のズレや割れ、トタン板の緩みを点検したり、プロパンガスのボンベは倒れないように補強しておくなどが必要ですね。 また家の周りの側溝が詰まっていたりすると大雨が降った時に排水できず溢れてしまいます。普段から側溝の掃除は定期的に行い、台風が来る前には側溝を確認し、ゴミなどが詰まっていないか確認してください。
なるほど、側溝による排水の問題もあるんですね。わかりました。
大雨が予想されるような場合、家庭からの排水を減らすことも気にしてください。お風呂の水を抜かずに張っておけば、断水してしまった時に生活用水として使用できますので、ひとまず貯めておくことをお勧めします。
防災の観点からもお風呂の水普段から張っておいた方がいいですもんね。他にも台風で気をつけておかなければいけないことはありますか？
はい、先ほども少し触れましたが、台風などで強い風が吹き始めると看板や瓦など物が飛んできて危険です。風が吹き始める前に雨戸を閉め、雨戸がなければ外から板などを打ち付けて補強したり、窓ガラスの内側から専用フィルムを貼ったり、ガムテープをバツ印に貼ると効果的です。
台風が来る直前にやろうと思ってもたくさんありすぎて大変ですね。普段から対策できることは事前にしておかなければいけませんね。
その通りです。被害を防ぐために重要なことは、テレビ、ラジオ、インターネットなどの台風情報や大雨洪水に関する最新の情報を入手することです。
そうですね、災害時にもぜひラジオサンキューをお聞きください。ラジオサンキューは市内の防災に関する情報をより早くより詳しくお伝えします。万が一停電しても乾電池式のラジオや充電機能付きのラジオなら気象情報やニュースを聞くことができます。
テレビ、ラジオの気象情報は大切です。警戒レベル3の高齢者等避難が出たら、避難に時間のかかる方は早めの避難を。警戒レベル4の避難指示では災害の恐れが高まっていますので、素早く冷静に行動しましょう。市から発出された高齢者等避難などはラジオサンキューさんの番組中に自動で割り込み放送されます。災害時にはぜひラジオをご活用ください。
過去に避難指示が発令された時には、家の近くの川は今まで氾濫したことはないから大丈夫と言ってらっしゃる方もいました。
予想を超えた時に災害は発生しますから、常に最悪の事態を考えるようにしてください。
そうですね、早めの避難を心がけるということにもつながりますね。また早めの避難ということで質問ですが、大雨が降る前だと避難所が空いてないということもあるかと思います。そのような場合はどうすればいいですか？
はい、安全な親戚や知人の家に避難してください。瀬戸市では台風などの場合は基本的に気象庁からの警報や危険情報をもとに避難所開設を判断します。警報や危険情報は危険な状況になる3時間前を目安に発令されますので、ラジオをはじめ瀬戸市のホームページや安全安心情報メールへの登録などで避難所の開設情報を入手できるようにし、すぐに避難ができる準備をお願いします。
わかりました。避難するとき用意しておかなければいけないものは何かありますか？
非常持ち出し袋を用意しておきましょう。非常持ち出し袋とは、水や食料、着替えなどを入れておき、いつ災害が起きてもすぐに避難できるように準備しておくものです。
あ、避難所には食べ物があるのかと思いましたが、自分で用意するものなんですね。
そうですね、非常持ち出し袋に何を用意しておけばいいかは、瀬戸市のホームページでも公開している命を守るための防災ハンドブックが参考になります。
はい、これをチェックして早速準備しましょう。他にも避難する際注意しなければいけないことはありますか？
はい、避難は道路の冠水がひどくなる前に完了するのが基本ですが、避難しようと思い立った時にすでに道路が冠水している場合もあるかと思います。冠水しているとつい長靴を履きたくなりますが、長靴の中に水が入ってしまうと非常に歩きにくくなり危険です。紐で締めることのできる運動靴で避難しましょう。
運動靴を履き、非常持ち出し袋を持って避難ですね。
はい、また避難をする際には近所の方にも声をかけられるといいですね。
そうですね、一人暮らしの方、高齢者だけの家族の方などは情報が十分に届いていない可能性もありますから、皆さんぜひ気をつけてください。今日は瀬戸市役所危機管理課村上さんに、台風が来る前にすべきことをお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。